21播磨町昔々考古学から見た播磨町の遺跡や出土品など文化財のよもやま話をお届けします。資料館下の縦穴住居。今年度の最後は大中遺跡の過去の調査から意外と知られていない発見を紹介しましょう。昭和59年7月、郷土資料館を建設するために事前発掘第14次調査が行われました。資料館を建てると遺跡が壊れるので、これを記録に残そうと播磨町教育委員会が発掘したのです。実際の調査は奈良大学にお願いしています。発見したのは弥生時代の土坑のほか、これまで注目されていなかった古墳時代の縦穴住居跡が2棟です。1棟は 5.1 メートル ×5.3 メートルの平面長方形で4本の柱穴を持っています。住居跡の中から弾きの亀や碗と末期の月などが出土し、この住居の作られた年代は5世紀後半から末のものとわかります。もう1棟は一辺が 5.2 メートルの正方形の住居跡です。奥辺の壁際に朝鮮半島から伝わったかまどを持っているのが特徴です。年代はこれも住居跡から出土した末期、西園土器などから5世紀後半頃のものと判明しました。そこで教育委員会はこれらを保存するために資料館の建築工法を変更し、地下にこの遺構を残したのです。資料館の建物が2階建てでなく平屋造りなのも地下に影響を与えないよう配慮したためです。古墳時代の縦穴住居を重要と考えたのは、野添に播磨町で唯一確認できる愛宕塚古墳、県指定文化財が存在するからです。愛宕塚は4世紀末から5世紀初頭に作られた堀を持ち、円筒埴輪を有するこの地域の組長の墓です。町内にはこの墓を築いた人たちの村があって当然なのですが、埋蔵文化財地図には古墳時代の集落跡が一つも見当たりません。それは大中遺跡のように弥生時代の村に古墳時代の村が重なっているからかもしれません。でも詳しく見ると、愛宕塚古墳の年代ほど古くはないので、同時期の集落は大中遺跡と同様、比較的標高の高い野添の無料樹院、大寺付近にもうずもれていると捉えました。大中遺跡の住人は、村が戦いで滅ぼされた後、野添側に引っ越しし、再び村が栄えた時に愛宕塚古墳を築いたと考えるのです。このように素晴らしい歴史を持つ播磨町ですが、明らかでないことがまだまだたくさんあります。住宅の新築や建て替え工事の際に土器片が見つかったなら、ぜひ郷土資料館へ声をかけてください。第14次調査の古墳時代縦穴住居跡の写真が掲載されています。問い合わせ、播磨町郷土資料館学芸員大平茂、電話 079-435-5000